やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りしております RSC プロダクツプレゼンツ、RSC プロダクツプレゼンツ第98回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけで今回はですね、10月23日です。今日でね、オンエアは11月5日になります。今回はですね、最初からゲストに登場していただきます。今回のゲストはですね、 WBA 世界ライトフライ級スーパー王者の京口大人選手です。
お願いします。
よろしくお願いします。今回でね、3回目のね登場なんですけどね、
はい、
最多タイ記録でございます。
ありがとうございます。
はい、今日ね、僕今収録始まったじゃないですか、はい、すごい変な感じがするんですよ。
本当ですか？
98回もやってて、
はい、
俺ちょっと緊張してます今。
緊張しちゃいますか？
いや、普段喋るじゃないですか、こうやって喋るのに、なんか今日始まる今、
はいはい、
一緒に来たじゃないですか、
はい、
時は全然緊張しなかったです、
はい、
こう入った瞬間
どういうことですか？
いや、なんか なんでですかね、今日
わかんないっす。
前と比べて何ですかね、そのオーラが出た
とか。本当ですか？かまんないっすよ。
ちょ、いや、そうですじゃないですか、うん、そうなんですけど、なんか入った瞬間ちょっと緊張してる僕がいて。
本当ですか？
はい、今さっき今噛んだし
本当だ
まあまあ、というわけでね、はい、10月1日だに、
はい、
エディオンアリーナでね、
はいはい、
2度目の防衛戦ね、久田選手とのね、
はい、
試合防衛おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでございまして、うん、これどうですか、ベルトが戻ってきた気持ちって。
あ、でもホッとしたっていうのはすごいありますね。
うん、
うん、やっぱ強かったですし。
はいはいはい、うん、
そうですね。
ものすごい試合だったじゃないですか。
はい、いや、でも本当に初体験じゃないですけど、
うん、
あんだけ派手に聞かされたのって初めてだったんで。
初めてでした。
はい、その2ラウンド目ですかね、もらったパンチ。
あ、右ですよね。
右、はい、クロス一発目と、2回目は内からの、僕のジャブに対して内からのカウンターやったんで、こう見えない角度からのショートで打っていけた右やったんで、あれは結構効きましたね。
それもう予測してなかった？
してなかったです。
それでうわーってなったじゃないですか。
なったっすね。しかもあれ、もらった時間っていうのも結構1分ちょっとぐらい、1分今日あったんですよね、
うんうんうん、
そっからのしのぐ時間だったりで結構ね、こうピンチじゃないですけど、
はい、
あったんで、逆にこう冷静に冷静にってはこう言い聞かせてましたね、自分自身。
いや、でもテンパなかったですか？
いや、テンパるまではいかなかったんですけど、しっかり頭ガード固めて、頭振って、
はい、
しっかりジャブついて、変に気なんか強気で打って打ってっていうよりも、
はい、
しっかりその時その時こうコンパクトにガード固めてとか、もう必死やったんですけど、案外冷静でしたね。
僕はもうこれは相当やばいと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
あんな聞き方ってなかったじゃないですか。
そうですね。
ダウンね、フラッシュダウンとかは
一回ありましたね。
あるけど、
はい、あれだけ明確にね聞かされたの初めてやったんで、
はい、
でも本当冷静でした。最悪な想定して試合前いつもやってるんで、練習の時でも。だから案外、あ、もらってもうたみたいな。だからこそもっと頭振ってとか、
うんうんうん、
だからより見えましたね、相手の動き。
うん、で同じのはもうもらわなかったじゃん。
そうですね、それ以降もらわなかったですね、あんまり。逆に右アッパーとかもらってましたね、中盤以降。その聞いた聞いてないとかじゃなかったんですけど、見栄えがあんまり良くなかったですよね。
でもうわーってなったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
どういう、
いや、
だってね、これ敵地っていう感じしたのかなとか、う
ん、あ、すごいそれは感じたんですけど、
はい、
全然良かったかなって。逆になんかシーンってこう盛り上がりに欠ける試合よりは、
はい、
あれだけうわーってこう湧いてくれたっていうのは、まあ、自分が聞かされて湧いたことなんですけど、
うんうんうん、
まあプロとしてじゃないですけど、まあ、よかったんかなと。まあ、ベストはね、僕が聞かせてわーなんですけど、
はいはい、
でもまあああいうこと経験できたっていうのはすごい自分の中では、まあいい経験になったかなと思いますよね。
これは 久田選手の応援団がすごかったじゃないですか。
そうですね、やっぱり、
まあ、競技選手もちろんいたけど、はい、僕が久田選手側のところに座ってたっていうのもあるんだけど、はいはい、すごかった。
すごかったですね。
これ
まあでも、世界戦ですしね、うん、やっぱ同じ大阪で日本人対決やったんで、うん、やっぱそれだけ思いあるファンの人たちって、やっぱ向こう16年か、プロでやってるんで、うん、それだけのファンがついてるってことなんで。
うん、これはちょっとすごいアウェーだなって思いました。
うん、思いましたね。
うんうん。
まあでも、アウェーだからってこう発揮できないようなタイプじゃないと思ってるんで、自分自身。
うん、
逆に糧にしないとなって思いながら。
そう、この逆境というか、その、うん、その強さがすごいなと思うんすよね、僕は。
そうですね。
いつも思うんすよね。で、ほら、研究されてたな結構思ったんですね。
そうですね。僕の左に対しての右のクロスだったり、
はい、
内から絞り込むように打つ右だったり、
はい、
あとまあ僕がやっぱパターン的にやっぱ右打った後左のボディだったりアッパーだったりで結構前傾姿勢になるじゃないですか、
はい、
あれに対しての右アッパーとかあれはすごい研究されてるなと思いましたね。
それでそんだけ研究されてるなと思ったのにそこでもやばいなと思わなかったですか？
あ、全然思わなかったです。逆にこのモーション入ったらこのパンチが来るって逆に予測してあえてそのあ来ると思ったらもう半歩か引いてとか、
うん、
で中間距離でしっかり上回ればジャブだったり、
はい、
その見せるボクシングすればそれなりには僕自身はそんな焦りはなかったですよね。
そこまでも想定してたんですか？
あ、してました、してました、してました。もちろんもうどういうあれになっても対応できるようにって常にいつも思ってるんで試合前、うん、
いやこれ対応もすごいし、うん、いつのまあこれでも一進一退でこれ、はいはい、でもペースね奪い返してってところだったんだけど、はい、やっぱ肝となったのは9ラウンドですか？
そうっす、うん、何ラウンドだ、6か
6っすか。
ワンツーで相手の額ぐらいに当たったら右で向こうちょっとよろってなったんですよ、
はいはい、
それぐらいから向こうもこう自信満々に打ってこなくなったっていうかやってて感じたんですよ。
なるほど。
ちょっと向こうもこのパンチに警戒してたなっていう感覚があったんで、
はいはいはい、
その辺ぐらいからペースは取れたかなと思ってましたね。はい、そのダウン取ったあの9ラウンド目の、うん、あのパターンっていうのも左フックからの右アッパーで勝ち上げてから右
ですね、はい、
ショートの右フックで倒したんですけど、はい、その倒した前のアッパーっていうのがあんまり記憶になくて、どうもずっと昔から練習してたショートの右アッパーからとかそのまあ練習してたことは出たんですけど、はいはい、今回の試合に対してのその練習の成果が出たっていうパンチじゃないんですよ。
へ、
それは良かったんですよね。日頃の積み重ねが形で出たシーンやったんで、はいはいはい、あ、やっぱ練習したことしか出なかったなっていうのは思うんで、うん。
右で倒したってイメージがあんましないんですけど。
そうですね。
初めてですか？
初めてではない。
世界戦とかでは。
あ、初めてかな。てか世界戦でダウンってあんまり取ってないですね。初めてじゃないかな。
でもやっぱ左ってイメージがあるから、うん、右からの右っていう、あのパターンは、そう
そう、世界戦で取った2回目か、アルグメド戦で一度取って判定勝ちやったんですけど、
うんうん、
それ以来のパンチやったんですけど、はいはい、ああいうパターンってなかなかないじゃないですか、うん、右アッパーから右フック、
そうない
ですね、よかったですね、そういう新しいとこ出せたっていうのは。
あっこからこうポイントどんどん練習して
突
き放したんだけど、
ね、
はい、8までジャッジ2社がドローだったじゃないですか。そう、
あ、でも全然まあ競ってるなと思ってたんですけど、
うんうん、
その絶対勝ってるっていうのもなかったんで、より冷静に着実にポイント取っていずれチャンス来ると思いながらやってたんで、で9ラウンド目にはダウン取ったんで、
はいはいはい、
結構10、11、12はしんどかったですけど、結構ラストとかでも良かったです。
これはやっぱいろんな世界戦やってきて、
あ、それは全然ありますね、そのキャリアっていうのは。だって向こう46戦目ですけど、
はいはい、
僕世界戦6回目やったんで向こう初めてじゃないですか、
はいはいはい、
絶対この差出てくるなって思ってたんで、本当に明確に出ましたね。
でもここまでってピンチらしいピンチなくっていうのもあったじゃないですか、
うん、この段階でそういうピンチっていうの
をなって、はい、それであれだけ対応できるっていうのが
よかったっすね。
俺はすごいなと思ったんすよね。
結果論ですけどすごい良かったっす。意味のある試合だったね。試合前も言ってたんですけど、うん、絶対今回の試合は意味のある、今後に自分に糧になる試合だと思ってたんで良かったっす。
いや、それにしても木澤選手研究してきたし、うん、めちゃくちゃ気持ち強かった。
強かったっすね。
うん。
僕はでも試合前からも強いっていうのは認めてたんで、
はいはい、
絶対仕上げてくると思ってましたし、
はいはいはい、
やっぱりね、日本で5回防衛してきてるチャンピオンやったんで、
はいはい、
侮ってはなかったんですけど、
うん、
やっぱり、そういう選手に勝って僕も上に行かんダメやったと思ったんで、
はいはいはい、
勝てて良かったっすね。
いやー、はい、もうこれほんとね、 僕何回も見たい試合なんだけど、どうやって見たらいいかちょっとわかんないんで、でも何回もちょっと見たいなと思った、本当にいい試合なんでね、動画探してね、皆さんぜひね、見てほしいなと思うところで、前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでね、後半戦なんですけども、まあ、はい、試合の話はね、この辺にしまして、今年は、多分大晦日はない感じですよね。
もうこの時期で発表もないですし。
はい、プロに入って大晦日に試合がないっていうのは初めてなんですよね。はい、
初、そうなんですよ。2016年デビューして、その年は、まあ、前座で出させてもらって、
はい、
17年からの大晦日は2年連続、試合させていただいてたんで、
はい、
あ、なんかやっと、大晦日、ゆっくりできるなって思いますよね。
ねえ、はい、ゆっくりするのかな、どうなんですかね。
まあ、わかんないですけどね。でもまあ、そうですね。試合ある、ね、今まであったんで、
はい、
それに比べたらゆっくりできるかなって思います。
ねえ、ちょっと変な感じしないですか。
いや、でもまあ、直前だったら思うかもしれないですね。今までね、調整してたこの時期に。
はいはいはい、
まあ、練習はしますけど、
はいはいはい、
その試合に向けての緊張感もない状態なんで、
はい、
あ、なんかちょっといつもとやっぱ違うなって思うかもしれないですけど、今はまだ全然思わないです。
なんか実家帰るとかそんなのは。
あ、でも、あ、大晦日はわかんないですけど、
はい、
まあ、正月は毎年帰ってるんで、
あ、
正
月、あ、なるほど、ね、
帰ります。
あー、ね。で、多分次は、年明けというか、まあ、いつぐらいなんですかね、わかんないですけどね。
まあ、春までにはするんじゃないですかね。
あー、
はいはい、はい、
ね。まあまあ、そんな京口選手ですけど、はい、井上選手と、最近すごい交流が。
そうですね。やっぱり自分も今世界2階級取って、うん、まあ結果も出してきている中で、同年代っていうのが一番大きいですね。
なんか、前にちょろっと話したのが、井上選手が、はい、世界チャンピオン同士じゃないとわからないことがあるって話した。
あります。
なん、
全然あります。
何ですか、それ。
だって世界性経験しないとに、同じ目線で話してても、いや、お前してないやんって、まずなるじゃないですか。チャンピオンからしたら。
はいはいはい。
でもチャンピオンだからこそ分かる、やっぱああいう調印式だったり、
ああ、はい、
防衛戦のプレッシャーだったり、周りの期待値ってやっぱり、まあ彼らもどの選手よりも期待値があるわけじゃないですか、うんうんうん、WBSS 決勝
とか、はいはいはい、
そういうのですよ。僕自身はでも同じ目線と思ってないんですけど、
はいはいはい、
話せる対等かなっていうのは思いますし、
はいはいはい、
まあ、同い年っていうのがすごい一番大きいですね。
そういう話するんですか。
あ、しますよ。まあボクシングの話もしますし、
へー、
まあ、プライベートの話も、いや、まあ、肉好きなんでね、そういう焼肉の話だったり、はいはいはい、あそこのは美味しいよみたいな、どこどこのとか、そういう話はしますね。
世界チャンピオン同士にしか分からない話っつうのが、うん、むちゃくちゃ気になったんですよね。ボゾンって言ってたんですよ。
はいはいはい。
うーん、
いや、もちろんありますよ。
まあまあまあ、そうですよね、う
ん、ただ僕が思ってる世界チャンピオンになってっていう異常のこと多分経験してるんで、
はいはいはい、
僕が分かんないことも彼は経験してるんで、なんとも全部してるとは言えないですけど、
なあね、
でも少なくとも理解できる方だと思うんで、はい、
うん、
すごい親しみやすいですよ。
やっぱこの世界チャンピオンになっても、
2017、7月23なんで、うん、2年と3ヶ月ぐらいですかね。
ねえ、いろんなことを経験してきたと思うんですけど、うん、ほら、この間の試合は、試合前にか、
はい、
あの、天下一品が好きだって、ラーメンの、
はい、
話してたじゃないですか。
はい、話しました。
そしたら、実際にじゃあ。
そうなんですよ。うん、もう、そういうのってやっぱりね、発言していくべきかなと思いますし、うん、
はいはい、
すごいそういうので、逆にモチベーションになったりもするんで、
はいはいはい、
やっぱあの試合の当日が10月1日、天下一品の日っていうのも、うん、そういうのも重なって、そうですね、ああいう風にこう、祝ってもらえたり。
うん、そう、天下一品がすごい大好きなボクサーで、
はい、
あの、京口選手がね、
はい、
で、公開練習ぐらいの時ですよね。
はいはいはい。 そうですね、
ミリアン勝ったら、はい、天下一品食べに行くと。
はい。
そういうのを、なんか知った天下一品の人からですかね、はい、
そうですね。
来て、次の日にこう、ぜひっていう感じ
で。
はい、
で、金の丼鉢。
そう。
いただいて、あれめちゃめちゃテンション上がりましたね。
あの、金の丼っていうのが、まだこう、売られてないっていう。
出回ってないものなんで、
はいはい、
まだ第1号らしいですよね。
ねえ。
はい。
それをプレゼントされたっていう。
めっちゃ嬉しいですけど、まだ使ってないです。
え？
まだ使ってないです。
そうなんですか？
まだ使ってないんで、家に置いてます。
もう一回なんかね、食べるとこ見てみたいですけどね。
そうですね。ね、なんか使うってなった時になんか、
うんうんうん、
ね、出そうかなと思いますけど。
はいはいはいはい、はい。で、まあ、今年の年末は多分、ちょっとね、時間があるってことで、
はい、
まあ、年末、毎年ほら、世界戦たくさんあるじゃないですか。はいはい、その中でも同じ階級のほら、はい、ケンシロウ選手の、
はいはいはい、
ね、王座統一戦。
気になりますね。
ああ、気になります。
やっぱりね、すごい実績ある、ね、6回防衛しての、7度目が統一戦。すごいですよね。
それはなんか、発表会見で知った。
ああ、発表会見の直前か
ぐらいに、
ちょっと前ぐらいに耳入って、うんうん、あ、そうなんやと思って。
はいはいはいはい。
うん、
ね、
興味ありますよね。
興味ありますよね。
はい、
ちなみに、アルバラード選手っていうのは、IBF 王者、
はいはい、
見たことは
一度、有岡選手の試合から2013、
うん、
だったかな、あれ。ぐらいの時やってますよ、はいはい、14か13、
はいはい、
やってあの試合は見ましたね。
最近のは見てない。
最近のは見てないです。でもその時よりも絶対強なってるのはもちろんですし、
はいはい、
やっぱり自信ついてると思うんで、
ね、
そういった相手にどういう、ね、試合するんかなって思いますね。
まあアルバラーゼンじゃってフィリピンで取ってきて、
はい、
日本で防衛してっていう。
すごいですよね。
いやすごいですよ。
縁のあるボクサーですよね、日本に。
どんな展開になると思います？
まあでもアルバラードが追っかけて、ケンシロウはジャブついて、距離ね、ケンシロウの距離でしっかり戦って、でも強引でも振ってくるパンチをカウンター合わせたりとか、そういう展開になると思うんですけど、
うんうんうん、
結構タフな試合になると思いますね。そんな簡単に諦める選手じゃないと思いますし、アルバラ選手。
チャンピオンですしね。
うん、
うんうんうんうん。
いや、面白い、こう、なんか、目離せない試合展開になるんじゃないかなと思いますし、
うんうん、
アルバラ選手もパンチあるんで、ほんまに、ダウンシーンだったりあると思いますよ。
ダウンシーンがある。
ケンシロウ選手ね。
どっちかが倒れるっていう。
はい、
京口選手から見たケンシロウ選手の強さっていうのをちょっと聞きたいんですけど。
ジャブと、最近は思うんですけど、リスク負ってでも相手を倒すボクシングをできるようになってきたんかなと思うんですよね。はい、ちょっと距離近い距離で打ち抜くじゃないですか。
はいはい、
それが前の試合4ラウンドか KO 繋がったんですけど、うん、ああいうタイミングでね、リスクある距離で打つ選手じゃなかったっていうのはイメージだったんですけど、
うん、確かに
最近はよくそういう倒すボクシングこうちゃんと意識してやってるんかなって思うんで、うん、強いですよね。
それは なんであれなんですかね。でもね、
やっぱり KO の対する意識が今まで以上に強くなってきたんじゃないですか。
でもリスク負ってですか。
そうです、プロだからっていう。
ああ、
はい。
競技選手はどうなんですか。
あ、僕も
やっぱそう、倒しに行くじゃないですか。
はい、
うんうん、
はい、でもまあ僕最近の試合なんかこう脆い部分っていうのがこう出てき始めたような最近のボクシングなんで、力任せじゃないですけど、
はい、
それに頼ってるボクシングっていうのが最近目にするんで。
この間
逆にそうですね、やっぱり。
そうですか。
はい、
う
ん、もっといいベストな展開ってあったと思うんですよ、
うん、
それ逆にケンシロウやったらできてたんちゃうかなとか。
あ、そういうこと考えますか、
はい、思いますね。だから全然現状には満足はしないですね。だからほんま勝手ホッとしてるっていうのあるんで、もっともっとやれたかなと思いますし。
動画も何回も見直したんですよね。
そうですね、4回ぐらい見たかな、前の試合、前回ので
、もっとできた、
はい、
もっとできたと、
はい、まあ、ジャブは良かったんですけど、
うんうん、
その3つ4つ目を強く当てるとか、こう捨てパンチをもっと出せたりとか、そういうのは自分に必要な部分かなって最近めっちゃ思いますね。
なんかその、またすいません、前回の話の話もう一回引っ張ってくるんですけど、はいはいはい、左、他の記者さんが言ってて、その答えたことによって、はい、と思ったんですけど、左アッパーが当たらなかったですよねって記者さんが言ったんですね、
はい、
それに対して競技選手が あれ餌ですからって言ったんです。
そうそう
です。左アッパー得意じゃないですか。
得意ですけど、うん、僕の中で決めるパンチとも思ってないんですよ。
え？
それをアッパーを警戒したら違うパンチ生きてくると思ってる餌っていう風に言ったんですよね。 まあ、決めれるパンチでもあるんですけど、自分の中でそれがベストな決めれるパンチとも思ってないんですよ。
得意パンチとはまた違う
ってこと？得意ですけど、うん、それでこれで KO するっていう風なパンチとも思ってないんですよ。
あ、
だからそのアッパー見せることによって相手はあこんなアッパー打ってくるどうしようってこうまず警戒するじゃないですか、
はいはいはい、
っていう意味でも餌っすよね。だから今ま相手の得意な距離に入ってこれないようにさせるパンチだったりっていうパンチの一種で打ってるんですよ、ダイナミックにブーンって、
はいはい、
でそれをで倒すんだっていうパンチっていう意識ではないです。
あ、意識ね、
はい、
倒せるけどそれの意識じゃないってこと
ですね。はい、そうです。
あ、そういう意味の餌って言ったんだ、はい、
そうですそうです、そうです。だからそれを打つからこのカウンターを狙うためのアッパーっていうわけでもないんですけど、
はい、
このアッパーを打つことによって相手は入りにくくなるだろうなとか、
はい、
はい、
あ、
逆にそれがあるからボディ当たるとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、
それをもう2手3手何手先ぐらいまで考えながら。
いやでも僕そんな3手4手とかそんな先の先はそこまで器用なボクサーじゃないんで、
はい、
ただでもジャブは僕も自信あるパンチなんで、
はい、
ただまあケンシロウ選手とねジャブの差し合いになるとまだ自分の中でジャブの差し合いで勝てると思ってないんで、
うんうんうんうん、
ただ向こうはそこに自信持ってるパンチと思うんですけど、
はい、
それ以外のところでも上回れるボクシングできると思ってるんで、
おー、まあ、
別にそれをどう例えばって言われてこうですっていうことは言わないですけど
言わないね、はいはい、あるんですけどね、
はい、
うんうんうん、
はい、だから僕と仮に健二郎選手がやるってなってもその他の選手にやってる健二郎選手のボクシングじゃない健二郎選手が見られると思うんですよ、僕とやるってなると。
おー、
あんな風にやってこないと思いますよ。
そんなことを考えながら見てるんですね。
そうです、
やっぱもう、はい、遠いる 将来の
そういうもんじゃないですか。なんか他の選手でもそうですけど、うん、こんなボクシングするんやとか強いなと思っててもいざ自分が退した時にあれこうあんな動きしてたのに全然してこうへんなと思うんですよ、
はいはい、
そうやって多分自分のボクシングが出せてるから相手は警戒してそういうボクシングできなくなってるんですよ、
はいはいはい、
だから健二郎選手も多分そうなると思うんですけど、
うん、
でも強いですからね。
あ、
だからそこはほんまに認めてる部分なんで、
はいはい、
そんな弱いと思ってないですし、
もちろん、
う
ん
うん、まあ、決まればもう勝ちに行きますし自分自身は勝つってレースに向けて練習はするんですけど、
じゃあ、 もちろん、じゃあもちろんってあれですけど、ケンシロ選手とアルバラード選手の統一戦はケンシロ選手に勝ってほしいってこと？
そうですね。
あ、
でそれ勝ったら勝ったで自分その統一戦また健二郎選手と統一戦でなった時に、あ、自分もなんか統一王者になっていきたいなって思う気持ちちょっと出てきたんですよ今回。 IBF と健二郎選手が決まったってなった時に、
はいはいはいはい、
じゃあ自分じゃあ WBO の外でしたっけ、
うん、
エドワード・ヘノと決まったじゃないですか、タイトルだから、あの勝った方と、うん、あ、僕は僕でそっちもやってからっていうのも面白いかなって、その WBSS じゃないですけど、
あれはでも僕はもうあのカニサレス、
あ、カニサレスもそうですね、
なんか鬱陶しくないですか？鬱陶しいから盛況者でいるっていうのは。
で、そうですよね。田口選手も、田口選手で田口さんも言ってたんですけど、
うん、
なんで自分がスーパーになって正規ができるんだみたいなことを言ってたと思うんですよ。
はいはい。
以前、うんうん。それ今自分思いますね。まあ自分はスーパー王者に勝ったがスーパーになったってだけなんで、
はいはい、
多分僕以上に田口さんはそうやって思ってたと思うんですけど、
はいはい、
それめっちゃ思いますね。
だから、
変な感じありますよね。
うん。
うん、
だからちょっと、吸収じゃないけど。
そうですね。でもそうやってこう並べた時に誰とやりたいってなった時に外の方がやりたいですね。WBO のベルト持ってやりたいですけど、まあまあまあカニサレスもね、
うん、
いい選手です、強いですからね。
いやー、うん、強いですよね、カニサレス選手も
全然強いです、
うんうんうん、
前回のね木村さんに勝った試合で評価上げたと思うんですけど、
はいはい、
僕はそのやる前から評価高かったんで、
したたかなね選手で、
うん、うまい。
外選手は決まってないっす。なんかあんま聞かないっすもんね。
あんまり聞かないじゃないですか。
取った KO シーンは見ましたけど、は
い。それまでなんか結構、アコスタ選手勝ってたみたいな感じだったけど、
はいはい。
でもチャンピオンになる選手ってなんか持ってるんで、そういうとこじゃないですか。
変なこと、この流れで聞いちゃうんですけど、
はいはいはい、
メキシコでやろうってなったらどうします
か。ああ、やりたいっすね。
本当ですか。
はい。でもファイトマネーとかね、やっぱり命削ってるんで。
はい。まあもちろん、
はい、それはちゃんと見合った額は欲しいですけど、
はいはいはい、はい、
うん、
それはでも向こうでやるっていうのもかっこいいっすよね。
そうですね、向こうで統一戦で統一してきたら、
向こうで敵地で統一して
なかなかないんじゃないですか。
日本人っているんですかね。
わかんないっすよね、
ちょっと聞いたこと
ないっすよね。
はい、
はい、
そういうのも面白いっすよね、はい、ほら誰もやってないってことで、
うんうん、日本人見
通っても多分破られない記録であろう、ほら、はい、デビューから デビューから
1年3ヶ月ですね。
で、世界チャンピオンだった。
はい。これでもまあまあまあ、すっごいなって思いますけど、はい、それに価値はあるのかって思った時に僕はないと思うんですよ。
え？
いや、ないっす、ないっす、全然ないっす。
そうなんですか？
ないっす。そんなないですけど、記録だけで見たら、すごいことなんですよ。うん、
はいはい。
でもそれに価値はあるのかって時に価値はないっす。
え？そうですか？
それやったら僕は、マカオで、ブトラー選手に取った試合の方が価値はあると思います。
おー。
はい、だってね、その8戦目で1年3ヶ月取った試合っていうのもミニマムだったからっていうのもありますし、
でも2つともチャンピオンからもぎ取ってますからね。ま
あ、そうですね。そこはいいですよね。決定戦じゃなかったっていうの。
やばい、もうなんか残り5分なんかすごいね、気になってることがもっとねありまして、
はいはいはい、
ほら渡辺ジム今たくさんいろんな選手入って、
はい、
今競技選手がこう後輩で、ね、見てきて、はいはい、ちょっと気になる。この選手はね、注目っていう選手を教えてほしいですね。
注目してもらいたいのは、まあ、後輩のね、同じ階級でもあった、重岡銀次郎、
はいはい、
今アジアパシフィックの WBO、はいはい、チャンピオンですし、そのお兄ちゃん、
はい、
雄大も、10月30日、
はい、
この放送の時はもうデビューしてるんですけど、もうめちゃくちゃ強いんで、はい、その兄弟はちょっと注目してたら、どうかなと思いますね。
わあ、もう、
ああ、でも世界は取りますね、多分。どっちも。
両方ですか？
取ります、絶対取ります。
お兄さんはちょっと僕見たことないんですけど、試合まだね。
強いですよ。
ああ、
そうか。僕的には、弟よりも兄貴の雄大の方が、面白い。銀次郎がね、面白くないっていうわけじゃないんですけど、お兄ちゃんの方が見せるボクシングできんちゃうかなと思います。
うん、銀次郎選手もね、この間すごい勝ち方して。
強いですね。
ねえ。
決定力もありますし、
うんうん、
サウスポーでね、小柄ですけど、倒すボクシングできるんで、強いですよ。どっちともスパーリングしてるんですけど、
ま
あ、これは強いなと思いますね。
ねえ。
はい。
で、ほら、中のいい谷口選手も。
はいはい、はい。
この間挑戦者
ちょっとずつ皮むけできたなって思いますよね。
ねえ。
はい、同い年で、ずっと切磋琢磨してる、ね、ジムメイトなんで。
はい。
うん、よかったっす。前回の試合ダウンはしちゃったんですけど、
はいはい、
しっかり明確にパンチのある相手に。ああいう勝ち方するっていうのは実力さないとできることじゃないんで、
はいはい、
あの試合は僕は評価してます。ダウンはしましたけど、はい、ダウンはしましたけどいやでもほんまにいい試合でしたね。近い距離でポジション変えて、
はい、
コツコツコツコツ相手振ってきたのを外してビッグパンチ当てる、
はい、
あんだけメリハリのあるボクシング今まであいつできなかったんで、うん、
ただダウンしました、
ね、ダウンしました、はい、ほんまに油断した時に一瞬でコンってもらって効かされたパンチだったんで、
はいはい、
あれはダメな部分ですけど、うん、ああいうことも経験したしてないはやっぱ大きいと思うんですよね。
あ、
ここで明確に勝ってても油断しちゃダメなんだなってより多分意識つくと思うんで、
うんうんうん、
谷口はもうまた一皮むけたんちゃうかなって。
いいじゃないですか、
はい、いや刺激になりますよね。
ボクシングなしたら、あ、ボクシングなしたら、まあ、ボクシングの番組だからあれなんですけど、はいはいはい、この間、はい、はっと思ったんですけど、絵うまいんですね。
ちょっと、模写なんですけど、なんもないところから自分、こう、うまい絵を描くっていうのはできないんですけど、模写で、なんか見ながら描くっていうのは、多少得意っす。最近全然描いてないです。昔から絵描くの好きで。昔、画家になりたい夢もちょっとあった時期あるんで。
右で描く
の？小学校、右です、右です。
あ、いや、もう左だ
よ。右なんですけど、昔、絵描くの好きで、小学校4年生ぐらいの時に画家になりたい夢もあったんです。
すごい上手だなと思って。
はい。なんかね、そういうのもあったらいいかなって。
なんかこう、面白い。そ、はいはい、そういうのもね、
なんかね、
アピールしていけばいいし。
面白いかもしれないですけど。最近全然描いてないですよね。
なんかアピールで言うなら、なんか始めるっていうのを聞いたんですけど。
あ、ちょっと、そうですね。
うん、
11月のから、僕 YouTube、うん、やっていこうかなと思ってるんで、
お、
この放送の時は多分僕のチャンネルも多分出てると思うんで、
うんうん、
ちょっとチェックしてもらえたら、そのボクシング以外の本当プライベートだったり、なんか本当にこうボクサーの裏側じゃないですけど、
はいはい、
どういう生活してんかなっていうところを見せていけたらいいかなと思ってるんで、ちょっとチェックしてほしいですね。
部屋とか見せてくれますか？
あ、ありますよ。ありますよ。
いいですね。
はい。部屋も、多分、この時は多分まだ出てはないと思うんですけど、
はいはい、
もう動画撮ったんで。
世界チャンピオンの。
はい。
部屋とかを見れる、は
い。ルームツアーの動画撮ったんで。
うん。その時の、あと、基金の丼とかも見せたらいいんじゃないですか。あるんですか？
撮ってますもん。
そんな、
それを全面に出してるあれじゃないんですけど、
はいはい、
それも出ます。はい。
はあ、それじゃあ、週何回かのペースで。
そうですね。週1は最低上げたいなと思ってるんで。ほんまに、チャンネルできてると思うんで、 チャンネル登録の方よろしくお願いします。
ちょっと待ってください。
はい、
それ出たらこれ出てくんなくなるんじゃないですか。
出ます出ます、それも撮らせてくださいね。また
あー本当ですか、いいんですか。
はい、ぜひ。
ありがとうね、ぜひぜひ、11月からね。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストの京口選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ありがとうございました。あっという間でございますね。最後に、RSC からのお知らせです。ただいま RSC ではオンラインショップ水道橋店、大阪心斎橋店合同にてセールを開催しております。オンラインショップの方は RSC ボクシングで検索お願いいたします。皆様のご来店をお待ちしておりますというね、毎回同じね、はいはい、お知らせなんですけどね。
はい、
はい、この番組もね、残りね2回で100回目を迎えますね。これ
素晴らしい、
うん、ねえ、
いやリスナーさんのおかげで、
ねえ、ね、そうでございます、はい、100回目はね、今ねちょっとお願いしてもうできたらいいなと思ってるんですけどね、今これ30分の番組なんですけど、はいはい、60分でちょっと考えてるんでね、
楽しみですね。
ぜひぜひね、まず楽しみにしてたと思います。お時間です。さようなら。
ありがとうございました。